皆さんこんにちは。旭川市長今津博介の旭川プライド、今月もお届けしたいと思います。今日は4月15日の土曜日です。市民の皆さんいかがお過ごしでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。最近はもうすっかり春らしくなってきました。先日は4月6日にですね、交通安全の呼びかけということで、今年の春からピカピカの1年生になる子どもたち知新小学校に行って交通安全の啓蒙活動を行いましたが、いやみんな可愛かったですね。私も子どもが4人いますけども、もう長男も今年の春から大学4年生、長女も大学2年生、次男が大学1年生で4番目がですね、三男が高校1年生ということで、昨日ですね入学式があったんですが、ちなみに今は4月の11日に録音させていただいております。あの小さい時の自分の子供たちを思い出して、ちょうどですねその頃いろいろ町づくり活動だとか仕事で忙しくしていたので、もう少しこう抱っこしたりですねキャッチボールしたりいろんなところ連れてってあげればよかったかななんてことを考えながら、私も孫が欲しいななんてですね思うようになってきました。子どもたちが事故なくこれから新年度安全に学校に通ってほしいなというふうに思います。その前にはですね、4月3日には旭川市にも新人職員の方々が入庁をされて辞令の交付式を行いました。当時ですね、文化会館の、大会議室で辞令の交付ということで行ったんですが、その新人職員の皆さんのこうまっすぐな目といいましょうか、私を見つめる本当に素直なやる気に満ち溢れた職員の皆さんもお迎えできたことが本当に嬉しく思っています。市の職員の皆様がですね、市で働いてよかったと、市民の方々のお役に立ててよかったと、またプライベート家庭なんかも充実してよかった、こう思ってもらえるような市役所にしたいなというふうに思ってます。私もこう朝とか夜とかですね、こう庁舎帰る時とか見てもやっぱり残業されている方とかたくさんいらっしゃいますしね、昔から子供を例えば塾に迎えに行って役所の横を通るとやっぱり、電気がこうこうとついていたりですね、で今でも私自身もこう土日に片付けなんかするためにですね書類整理とか役職に行きますけど、やっぱりたくさんの方が来てらっしゃるんですよね。やっぱりこういった仕事のあり方、やはりできるだけ早く帰っていただいて家族と共に時間を過ごしていただく、土曜日曜もいろんなお子様たちのイベントとかもあるはずですから、できる限り平日の職務時間の中で仕事を終えていただく、こういったことにはやはり思い切った改革というものが必要なわけでありまして、今はですねデジタルトランスフォーメーション DX を使いながらできる限り休日出勤残業を減らしていくということも新たな試みとして、今年から新たに立ち上げた行財政推進部ですね、行財政改革推進部、失礼しました、で取り組んでいきたいというふうに思ってます。合わせてこの残業を減らしていくということはですね、年間今8億円支出してます、休日出勤と合わせて。ですからこれを大胆に見直していけば、浮いた財源を間違うことに、例えば子育て政策含めてですね、活用をしていけることになりますから、しっかりとこの見直しも行っていきたいと同時に、ワークライフバランスしっかりとってもらえるような職場環境の整備もしていきたいと思いますし、私自身はですねやっぱり将来的には職員の皆さんの給料も上げていきたいと思ってるんですね。私就任以降さまざま特別職あるいは、一般職あるいは管理職の昇給抑制を回復させたりとか、まあ、元に戻すというこう20年間にわたってあるいは十数年間にわたって、当時の財政状況厳しいということから人件費抑制をしてましたが、今はですねもう物価高騰 でありましたり、光熱費も非常に上がっているのが皆さんご案内の通りです。それから経済界を中心に、経団連東京ですね、プラス旭川市も商工会議所の企業の皆さん中心に賃上げを行っていただいておりますから、旭川市もしっかりとそういった体制同様に取っていかなければですね、今後、まあ、優秀な人材が市役所を目指して市役所の中で働こうとこう 思っていただけませんから、やはり将来的にまずしっかりとですね、まずは旭川市財政今厳しいですから、財政を立て直して将来的には旭川の職員の皆さんの環境改善というものもですね、私は取り組んでいかなければならない大きな課題だというふうに思っておりますし、新庁舎も11月から開庁いたしますので、またそれに合わせてしっかりと職場環境の整備進めていきたいというふうに思います。また4月の4日になりますけども、旭川市立大学の開学式が行われて、私も設置者であります旭川市を代表し出席をしてまいったところでございます。旭川市立大学が公立化ですね、旭川、私立の旭川大学から私立大学として公立化をされて生まれ変わりました。今まで旭川大学は、まあ、地域に根ざしてですね、多くの人材を輩出していただきましたが、これからはよりより地域とともに歩んでいく、やはり公立大学ですから市のさまざまな財政負担もありますから、市とともに歩んでいく、そういう大学にさらに改革を進めていきたいというふうに思いますし、合わせてやはりこれからはですね、この新型コロナウイルスでいろいろと私たち改めて気づきましたが、もう世界はですね、一つということです。私が小さい頃、先ほどの話はないですが、小学校1年生の時は今のような携帯であったりデジタル化であったりですね、さまざま便利な器具ございますけども、こういった世の中になることは想像はしていませんでしたが、ましてや今はですね、もう世界と直接つながっていく、中国の一都市で発生をしたこのコロナ、新型コロナウイルスが瞬く間に世界とつながっていく、あるいは、まあ、公共交通の整備が進んで、例えばいろんな仕事をするにもですね、世界がもう欠かすことができない環境になってきております。そういった意味では、地域で活躍する人材と合わせて世界的なさまざまなグローバルな課題に対応できる、まあ、そういう人材をこの旭川私立大学で育成をしていきたいというふうに思っております。学長には元北海道大学の副学長の三上先生、理事長には元旭川市副市長でございました高瀬さんという方で、両者ともですね、非常に素晴らしい方であります。経験も豊富です。人材育成にはもうふさわしい方だと思っておりますので、しっかりと私ども行政も連携を取りながら、私立大学の効率化しっかり進めていきたいと思いますし、これから新たなですね、デザインを基本にした、あるいは IoT、デジタル人材を基本とした新学部の、まあ、今カリキュラムの構築も今打ち合わせを進めておりますので、まあ、しっかりと進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。これからゴールデンウィークをお迎えをすることになりますが、とか皆さんもですね、少しゆっくりと新年度お忙しい毎日だと思いますから、羽を伸ばしていただきたいと思いますが、統一地方選挙も前半戦が今終了いたしました。北海道知事選挙、それから道議会議員選挙ですね、札幌にあっては政令指定都市ですから市長選挙、議員選挙もありました。これから旭川市も市議会議員選挙が行われます。少し残念だったのがですね、前半の知事選挙、道議会議員選挙は、投票率が前回に比べて低くなってしまいました。大切な一票、皆様の思いというものをぜひ行使していただきたいと思っていますし、今度は市会議員選挙が ございます。市会議員の選挙というのは、市民の皆様にとってより身近な選挙になります。各候補者の皆様の政策を、ご覧になっていただいて一票投じていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。それでは今月の旭川市長今津博介の旭川プライド、お別れをさせていただきたいというふうに思っておりますし、毎度のことでありますが、フューチャードリームの麻生健太郎さん、長谷川芳美さんには番組の一角をお借りをしておりますことにお礼を申し上げたいというふうに思います。最後にお届けいたします曲は安全地帯さんのいつも君のそばにです。どうぞお聴きください。ありがとうございました。